後世新長崎物知り手帳の時間です。郷土史家の故長島正一先生が昭和28年から担当したラジオ番組長崎物知り手帳をもとに、長崎師団会の原田博次会長の原稿で装いも新たにお送りしています。 NBC ラジオの高槻明子です。今週も梶屋町の大恩寺についてお話しします。大恩寺には徳川将軍歴代の位牌を祀るお玉屋がありましたが、残念ながら昭和34年の放火による火災で焼失しました。お玉屋は1674年に建立されたものですが、これは徳川将軍家の宗祠が浄土宗であったことから、大恩寺でも歴代将軍の位牌を祀るようになりました。ところでこのお玉屋は江戸時代長崎奉行所の保護のもとにありました。特に毎月4日と24日は長崎奉行が直々に参拝するのがしきたりでした。このようにこのお玉屋は将軍の位牌を祀るために建立されただけあって、その内部の彫刻や飾り、彩色などは実に素晴らしいものでした。またどの将軍の位牌も1メートルにも及ぶ金箔を貼った立派なものばかりで、徳川幕府の権威あふれるものでした。江戸時代天領だった長崎には徳川幕府によって長崎奉行が派遣されていました。長崎奉行は初代の小笠原一庵から最後の河津伊豆の守まで125人が任命されましたが、在任中長崎で亡くなった長崎奉行は全部で15人でした。そしてその墓地の内訳は、大恩寺が5人、本蓮寺が4人、皇太寺が3人、俊徳寺が2人、光源寺が1人で、大恩寺が一番多かったのです。これは徳川将軍家の宗祠と同様、旗本たちも浄土宗が多かったからでしょう。この大恩寺に埋葬された長崎奉行は、松並備前守、大岡美濃守、戸田出雲守、松平図書守、稲葉出羽守の5人ですが、特に松平図書守の墓地は長崎奉行では唯一長崎市の史跡に指定されています。松平図書守は1808年に起こったフェートン号事件、この事件はイギリスの軍艦フェートン号がオランダ船に変装して長崎港に侵入しようとした事件ですが、図書守はその責任を取って切腹した悲劇の長崎奉行でもありました。ここでお時間となりました。来週は筑後町の本蓮寺のお話です。